公共の場でのマナーという今週のトークテーマでございます。公共ってなんだろうね、公共の福祉なんちゅうのが、まあ、中学校、社会、公民で出てきますよね。まあ、日本国憲法でも出てくるし、こう、まあ、私、結構の頃、今、教員採用試験に向けて勉強してますけれども、まあ、そうなると、法律絡むので、まあ、学習指導要領とかも絡みますが、公共の福祉という言葉も、まあ、避けて通ることできません。公共という言葉の意味、を説明できるかどうか、まあ、別に記述問題はないんだけど、公共って何でしょうね。まあ、ある意味社会っていうのとマッチするのかもしれませんが、まあ、見ず知らずの他人と一緒にいる何か空間的なものでしょうか。公共の場というのは、まあ、したがって今回公共の場というのは、まあ、見ず知らずの人たちがいる場所で、まあ、マナー、つまりどのような行動を取るべきなのか、取るべきではないのか、という話でしょうか。月曜日、火曜日、水曜日、宮沢賢さん、リンさん、ウェントさん、3人のトーク、ざっくり聞かせていただきました。一番印象に残ってるのは、電車、あるいはバスでのヘッドフォン、あるいはイヤホンからの音漏れだそうですね。音漏れ、そこが僕にとっては一番印象的だったところなんですけれども、音漏れというのは確かに迷惑なんですね。僕もすごく気にしてます。他人、僕ね、まあ、地下鉄だとかバスだとかの中では、まあ、読書してるのであんまり音楽聞いてないんですね。で、その時に隣の人だとかが、何かこう、じゃかじゃか、うるさい音がね、音漏れしてると、すごくこう、集中を途切れさせるというか、イライラしちゃうんですね。で、逆にこう、僕が読書しないで、iPod で何か曲を聴いてたり、あるいはポッドキャスト聴いてたりする時っていうのは、音すごく気にしますね。この音で行こうというふうに決めたら、一旦イヤホン僕は外します。で、外にどれだけ漏れてるのかな今っていうのをまず確かめるんですね。っていうことをやって、まあ、自分が公共の場で音漏れをして左右の人にイライラされるっていうのが、まあ、それはそれで嫌なので、そういう工夫を僕はしてます。一つのマナーとしてね。はい。その他、ま、いろいろマナーというマナー、まあ、最近のマナーはやはり携帯電話だったりしますけれども、タブレット端末におけるマナーというのもあるのではないでしょうか。漫画を読むというのは、まあ、自由なのかもしれないけれども、コンテンツによってはね、こう、左右が不愉快になるような割とグロい系、エロい系の漫画は、まあ、常識の範囲内ですが、読んではいけないとかね。まあ、そういう話も出てくるわけですね。ですか。あと、公共の場での、まあ、マナーというので考えてみると、これ公共の場かどうか怪しいけれど、塾。どうでしょうか。まあ、公共というにはちょっと怪しいかもしれませんが、まあね、公開講座だったり、まあ結局個別指導と言ったって別のね、名前も顔も知らない生徒が別のね、パーテーションなんかで勉強していることがあるわけです。そういう場、まあそういうまあ勉強する空間の中では、おしゃべりしちゃダメだよ。ね。とかね、いろいろまあ基本的に、他の学生に、他の生徒に迷惑かけるものって言ったら、おしゃべりだけですけど、うん。こう、おしゃべりすんじゃねえって言って、こう、周りの人に迷惑だからって言って、そんなにこう、説得力を、感じてくれない生徒っていうのが、まあ結構いて、まあ僕なんか客の先生的なね、感じでこう、アルバイトしている身としては、子供たちに、公共の場でのマナーを教えるためにどういうふうなアプローチかけようかということです。まあ、そこがちょっと気になるところなんですね。 まあ、月火水の話を聞いて、まあ、子供だったらいいんだけどね、みたいなことを、まあ、ちらほらと言ってる人もいました。まあ、子供だからね、じゃなくて、親、あるいは先生、まあ、要は教育する側の立場の人たちが、どこまで子供たちにそれが、ダメなんだっていうふうに言えるのかっていうところが本当は大事なんですよね。で、昔だったらまあ、親がやってたり先生がやってたりってそこいろいろいろんな人たちが口出しできた世界なんですよね。かつての日本ですね。今はもう介入できないんですね。例えば昔といっても何十年も前の話だと思いますが、子供が電車の中で走り回ったり、ギャーギャーわめいている。ね、そういう光景があった時には、まあ、ね、見ず知らずのおじさんが、うるさい、注意したり、しても、まあ、いい空気があったんですよね。で、うるさいなんて言って、で、親が、あ、すいません、すいません、みたいな、ことを言う、みたいな空気が、かつての日本はあったんです。今は、どちらかというと、見ず知らずのおっさんがね、見ず知らずの子供に対して怒鳴り散らしたと怒鳴る、あるいはまあちょっと注意をするというふうにした時にね、うちの子供ですからと、うちの子にね、言わないでくださいみたいな、まあ違和感は感じるんですけれども、そういうことがさある時代なんだよねっていうところですよね。そういう意味では地域の教育っていうのが行き届かなくなってて、で、学校側もそうですよね。親からのニーズっていうのがあってさ、あんまり怒らないでくださいみたいな話もあるわけです。実際問題言うと、実は塾でもあります。宿題やってこない子に対して、まあ僕結構、その宿題やってこない理由とかを、ずっとこう、まあ聞き、まあ問い詰めていって、反省させるから、あんまり生徒からは、まあ、よく思われないんですけども、宿題やってない子からするとね。で、まあ宿題やってないっていうことに関して僕はちょっと厳しめに見てる時があって、で、まあその子を怒った時に、まあ親からのクレームではないけれども、後々親と面談した時に、あまり、まあ、怒らないでくださいという話が出てきちゃったっていうことがあって、まあそれに従わざるを得ないという状況で、封を開けてみたら、今その子は新3年生ですけれども、塾の宿題を全くやってこないで、教室にやってくるなんて、ことも、まあこの前ですけどあったりとかしてね、はい、いいのかなこれとかちょっと、思ったりもしたんですけれども、はい、まあ宿題をやるとかやらないとかは、まあマナーではなくルールなので、塾のね、うん、ね、それは先生との約束だし、教室全体でね、入塾したからには宿題をちゃんとやってこないと成績伸びないよということが前提なので、そこはね、だからマナーではないんだけれども、まあそういう一つ一つのルールを守るということも含めて、ある意味で公共の場でのマナーなのかもしれません。遅刻とかもそうだよね。塾に限らず、まあ塾の生徒もそうだよ。遅刻する人っていうのはどうにも決まってるんですね。遅刻する生徒。で、なんで遅刻したのって聞くと、晩飯食ってました。寝てました。信号が長くて、あーんって思うんですけど、うんってね、そういうことじゃなくてねっていうことなんですね。で、まあそういう時よく言うのが、こう他人の気持ちになってみろっていうことなんですけど、どうにも難しいところですよね。他の人の気持ちになってって、先生の気持ちになってみてって、たかだか5分の遅刻だけど5分でやれることってあるでしょって、先生もここまで教えてあげたいなっていう計画を立てているんだからね、そこで遅刻君がしてくるっていうのは先生からしたらすごく悲しいことなんだよと。まあ、ここまでこう、親身に言えたとしたら、まあ、なかなか完璧な教育者かもしれませんが、これをね、遅刻した、まあ、遅刻する奴らなんてな、割とこう、チャラチャラした奴らなんで、そんな子に対して、あ、ケクノ先生ちょっとショックだな、なんて、あんまりこう、言える空気じゃなかったりとかね、して、まあ、その空気で振り回される先生っていうのはあんまり良くないのかもしれませんが、塾でのマナーとしてはそうかもしれません。学校どうでしょう、学校。 学校でのマナー、学校もある意味公共の場ですよね。まあ、一つの社会っていう言い方の方がいいですけど、組織っていうことでね。香水、僕ね、女子に関しては厳しかったです。あの、別に僕が厳しくてもどうでもいいんですけど、僕が生徒の時に女子を見る時に、いや、可愛いのよ、可愛い子いるのよ、いるんだけど、香水の匂いが濃すぎる女の子というのはマナーとしてどうなのというのはよく思っていました。まあ学校の先生も言ってましたよ。まあ教室という、まあ授業およそ50分間という閉鎖された空間ですよ。まあね、仮に全ての女子生徒が香水つけてきたとしましょう。いろんな匂いが絡み合い混ざり合い、俺は吐くね。うん、女性の香水、まあ臭いよりはいいんだけど、でもマナーとしてということですね。ちなみに、塾、個別指導塾なので我々講師というのはルールとして決まってます。スーツ着なさいっていうのはあるんだけど、香水つけちゃダメっていうルールあります、ちゃんと。はい、もちろんね、あのスーツとかちょっと匂うのも嫌なので、ファブリーズ、あの緑茶成分入りの、匂い消しファブリーズちゃんとしてはいるから、まあもちろんその辺はエチケットとしてっていう意味では大事なんだけど、おしゃれというかそういう要素としての香水というのはあまり学校にすべきではないよ、マナーとして。でそれを学校の先生が言っても、まあどうも言うことなんて聞かないよねってことなんですよ。香水つけて何が悪いの、もっと言えば服装なんかもそうですよね。腰パン、まあ僕の時代腰パンでしたけど、今の中学生あんま腰パンしてないよね。うん、少なくとも僕の、見てる子供たちは腰パンなんていうのはしないんですけど、まあシャツベロぐらいはしますけどね。まああとボタンね、ボタンは定番ですけどね、ボタンをまあね、第一ボタン第二ボタンまで開けてなんかだらしなくなってたりだとかで、だらしないぞなんて言ったところで、まあボタン開けた方がかっこよく見えちゃうんだよね、中高生ってね。まあ確かにね、ピチッと、第一ボタンまでがっちり締めるよりは確かに第一ボタン開けてた方がかっこいいし、まあね、ね、人によっては若干のエロさを感じますなんて人もいるのかもしれないけど、まあね、ボタン開けて何が悪い、シャツ出して何が悪い、マナーとしてってどうにもね、なんかこう説得力に欠けるんですよね。難しいところです、マナーね。人を殺してはいけない理由というのは、まあこれ飛躍しすぎかもしれませんけど、そこは誰かに迷惑がかかる自由っていうのは、束縛されるべきなんですよね。だから人を殺す自由なんていうのはないわけ。シャツベロする自由、シャツ出し、あるいは第二ボタンまで開けてしまうという自由を、縛るための説得力のある指導というのが、まあ難しいからこそどの学校でもね、中学高校でも苦戦しているのかななんて思います。だから僕としてもね、僕が仮に教員あるいは正式に塾の先生として社会人出た時に、おいお前服ね、お前化粧してくんじゃねえとか、塾に化粧なんかしてくんじゃねえみたいな話とか、あお前ボタン閉めろボタンとかね、そういうね、ワックスつけてくんじゃねえよとか、いうことをね、まあそういう口調でひたすら言い続けるっていうのもいいんですけどね。まあそこはさ、まあなんかこう中高生の反発する心みたいなのがあるんだろうから、そこはこううまくこう心をね、利用して、逆にこう化粧してくる女の子に対して、まあ学校でやったらセクハラかもしれないけど、こう逆にね、こう褒めてね、うわーってもう塗りたくりすぎなんだけど、うわーあー何々ちゃんって、何々さん、化粧綺麗だねって、素晴らしいね、その目元の底のところがって言って、うんね、でそれでなんかこう煙たがられるんですよね。いや聞くのマジないわっつって、でそれで次の日から、化粧してこなくなるっていう、いや現実問題としてそういうのも可能かもしれませんね。まあ僕がどれだけこう、生徒に嫌われるかわからないですけれども、はい、まあ行き過ぎた生徒 を止めるという意味だけで見た場合、お化粧に関してはそれでもいいかもしれませんね。はい。まあ、マナーを指導するという時に、ある程度の信頼度というのは大事なんだと思います。同じことを、例えば、ボタン閉めろだったり、お前、髪切ってこいだったり、言われる先生によって言うこと聞くか聞かないかって変わりませんか？同じこと言っても。うん。だから指導する場合に、これ塾でもそうなんですけれども、やはり信頼度なんですよね。はたから見てて、僕と、例えば別の先生がいて、同じことを教えてんのに、どうも僕の場合だけ分かってくれないということがたまにあります。逆もあります。客の先生なら分かるっていうやつ。で、別に別の先生がさ、すげえ分かりにくい話をしてるわけでも何でもないんですけど、現実問題として、まあ、学習指導であろうと、生活指導であろうと、ある程度の信頼感を、まあ、構築できるまでは、まあ、学習指導も生活指導もあまりうまく回らないのかなというのが正直なところとしてあります。中学校の時の学年主任の、まあ、2年生の時の学年主任の先生なんかはすごくこう生徒に好かれてて、その頃はもう本当に服装のあれなんかが全く目立たなかったんですよね。で、だんだん先生が嫌われていくにつれて生徒もなんか自由にやるようになってったみたいなのがあるのでね。まあ、そういう意味では、まあ、リスナーの方の中でどれだけの方がね、教員になるのか、うん、まあ多分なる人はほとんどいないと思いますけど、まあ少なくとも結婚して子供ができれば、リスナーの皆様全員、立派な教育者になるんですから、そうなった時に自分の娘息子とのまあ信頼関係ですよねっていうのを築くということは、まあ僕だってまだ別に結婚もしてないし子供もいないんだけど。まあそういうね、ことちゃんと言える大人になりたいなって思います。まあ怒るということが全てマナーの教育ではないと思いますけれども、怒る以外で別のアプローチの仕方を考える必要があるのかなって思います。さて、公共の場でのマナー具体例出さずに指導の立場の話から塾、学校の視点でお話し、させていただきました。はい、皆さんだったら、シャツ出ししている生徒、香水つけてくる女子生徒に対してどういう指導をしますか。今学生っていう方のリスナー多分多いと思います。社会人の方でも結構で、そういう部下あるいはそういう後輩あるいはそういう生徒に対してどういう指導をするのか、ちょっと頭で考えてみてはいかがでしょうか。いじめ問題よりは攻略しやすいかもしれませんね。はい、この番組では皆様からのメッセージ、コメントお待ちしております。メッセージお待ちしております。アクセスランキングにも参加中でございます。ぜひとも、ブログパーツ、バナー、ワンクリック、ツークリックしていっていただきたいなというふうに思います。来週のトークテーマは私、ケクノ太郎が提案となっております。実は。はい。テーマは何かは、それは来週月曜日、宮沢賢さんのトークから。お楽しみにということで、よろしくお願いいたします。ということで以上です。お相手はケクノ太郎でした。西暦2013年4月18日木曜日のパート90です。お疲れ様でした。